こんにちは。ニューヨークでライターをしておりますサメカカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。で、今回も引き続きゲストをお呼びしております。ニューヨークで料理家として活躍されているタマさんです。タマさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でタマさん、今回3回目の放送なんですけども。
3回目ですね。
はい、で前回はあのブーレというレストランでシェフになったっていうところまでお話を伺ったんですけれども、はい、今回はその続きのお話を伺えればなと思います。はい、でそのブーレでシェフになった後、その後またデルポストっていう、うん、あのニューヨークの、ミシュランの星付きレストラン、まあ、トップレストランで、はい、あのシェフになって、でさらに、スーシェフ の、
はい、
あの副料理長という、ね、うん、あのところにあの昇格したっていうことを、ね、前回お伺いし、うん、前回というか以前お伺いしたことがあって、
はい
はい、でなぜそのニューヨークでねシェフになることも大変だったと思うんですけれども、はい、そのスーシェフに昇格できたのか、
うん、
そのあたりの話を今日伺っていきたいなと思います。
はい
はい、
デルポストではお魚の部署から始めて、
はい、
で、まあ、お魚の部署も一人でランチの担当をしてたので、うん、付け合わせも作って、
うん、
でお魚も焼いてっていうのが主な仕事だったんですけど、
うん、
でその時に、まあ、スープを豆が10種類入ってるスープを仕込んだんですよね、
うん、
で私その時にこう、まあ、お魚の部分を入る時に、
うん、
その部署のスーシェフの人にすごく丁寧にいろんなことを教えてもらったんですよね、
うん、
でまあその人って結構周りからは煙たがられるようなちょっと変わった感じのね、うん、あんまりあの愛想笑いもしないようなちょっとツンとした感じの人だったんですけど、
うん、
もうその人すごい料理教えるのが上手で、
うん、
もうこれは完全コピーちゃんとしなければいけないと思って、
うん、
でもう言われたものにちゃんと作るすごく美味しいものができて、ですごく丁寧に教えてもらって、
うんうん、
でそれでスープを仕込んだんですよ、
うん、
ちゃんと言われたままに、
うん、
こういうポイントだっていうのもちゃんと踏んで、
うん、
でそれをこう毎日毎回仕込んでいて、
うん、
である日あの仕込んだものをこう冷ましておいてたら、
うん、
シェフがやってきて、
うん、
であのスプーンを持って味見をしたわけなんですよね、
うん、
で味見をして何も言わずにどっか行っちゃったんですよ。
うん、
あもうどっか行っちゃったなと思って、
うんま
あ、そういうこともあるので、
うん、
あまあよかった OK なんだみたいな、
うん、
でそしたらそのさらに一番上のマーク・ラドナーっていうエグゼクティブシェフ、うん、オーナーシェフでもある彼を連れてきてですね、
うん、
2人でなんかスープを食べてるわけですよ、
うんうん、
味見をしてるわけですよ、
うん、
で私は何が起こってるんだと思って2人でなんかね1人来てどっか行ってもう連れてきて
そうですよね、うん、
人が増えたみたいな、しかもマークを連れてきたみたいな、
うんうんうん、
でそれ、まあ、それはそれで終わったんですよ。まあ、うんうん、美味しいと、
うん、
たまこのスープすごい美味しいって、
うん、
で ありがとうございますみたいな、
うん、
でそれ終了して後日、うん、なんかねあの資材が置いてある倉庫に呼び出されまして、
うん、
ちょっと濃いじゃないけど、
ちょっとこういきなりねびっくりですよね。
そうなんかね体幹裏みたいな、
うん、
で連れてね呼ばれて、で実はあのスープがすごく美味しかったと、
うん、
でそれであのもしあれだったらうちのこうレストランの全ストック、
うん、
ソースを作る部署があって、そういう人が地下にいるんですよね、そういう大きなね、うん、大きな、ケトル、ね、なんていうか五右衛門風呂ぐらいの大きさの、
へ、
うん、あのそういう設備があるんですけど、そういうのとかがあるキッチンで、
うん、
プレップキッチンっていう準備キッチンがあって、
うん、
そこでいつもソースとかスープパスタのソースとかをこう全部作ってる人がいるんですけど、そこのスポットをあなたにやってほしいって言われたんですよ、うん、まあ、明らかに昇格なのそれだけで、
すごいすごい。
でもその時私はキッチンで、うん、上のキッチンでお客さんに料理を作りたかったから、
うん、
嫌ですっていう、
うん、
No, I'm not interested って、うん、興味はありませんっていうふうに言ったんですよ、
うんうん、
したらなんか向こうとしてはなんかすごいオファーなのに断られたみたいな、
うん、
で、まあ、それは OK 分かったって言われて、
うんうん、
でまあ、さらに後日、
うん、
また体育館裏に
呼び出されて、
資材の部屋に呼ばれて、
うんうん、
たま、スーシェフも一緒にやらないかと、
うん、
君はスーシェフとそのソーシエっていうあのタイトルとして仕事をしないかって言われて、
うん、
え、スーシェフやりますみたいな、
大出世ですよね、うん、
それ両方とももらって、それで、うん、ね、 あのキッチンで働くのもすごく、ね、好きだったから、
うん、
でもなんかそうやってあの役職をもらえるっていうのはすごく名誉のことだから、まあ、葬式だけだと動かなかったしか、
うん、
葬式と言われて、だから結局お野菜の、
うん、
全管理と、
うん、
午前に働いてる人たち の, かあの監視というか管理、
うん、
であとは店全体のストックだから、うん、ベジタブルストックとかマッシュームストックとか、
うん、
あとはチキンストックだったりとか、
うん、
あとは お肉に使うソース全般、
うん、
と、パスタに使うラグーって言ってお肉の煮込んだものだったりとかミートソースだったりとかそういうものだからソースを仕込むっていう風な役職に就くようになったんですよね、
うんうん、すごい、うん、最初はね英語も特に話せなくて、うん、そういったシェフの、ね、知り合いもいなくて、うん、単身でニューヨークに来て、
うん、
でブーレイでシェフになり、うん、さらにねまたこうステップアップで出るポストで、
うん、
スーシェフになりってもうトントン拍子で出世されて、
うんそうですね、なんかねまたラッキーラッキーラッキーなのが、
ね、でもねちゃんとこう努力もされていて、
はい、
一つね、うん、だって大変じゃないですかね、うん、シェフの仕事って
そうですね、うん、でももういつ もう夢中だったから、
うん
うん、もう走り続けて振り返ったらこうだったっていうのが私の中でもあるから、だから時々ね友達に聞かれてなんかこう話をするとこれは本になるんじゃないのたまちゃんとかって、うん、濃すぎるとか、
うん、
ねなんかやっぱ子育てのことだったりあるし他のイベント、うん、今やってるイベントのことだったりとか、
うん、
レッサーのことだったりとかいろんなことがやっぱりたくさんね起こってきてたの私の人生の中でも、
うん
うん、まあでもねニューヨークではそうやって有名なレストランで2店舗働かせてもらって、
うん、
そうやって役職ももらえて、
うん、
で野菜と触れることになったのも、ね、農家の人たちと関わるようになったのもその頃だったし、
うん、
なんかいろんなきっかけが溢れていた、
うん
うん、時代ですよ ね、
う
ん、
その後ねこうフリーの料理家として活躍されて、
はい、
今あの、ユニオンスクエアっていうのところのグリーンマーケットかのツアーも企画されたりとか、
うんうん、
あとはご自身で料理教室をされたりとか、
はい、
まあ、様々なねイベントをやったりとかご活躍なんですけれども、
う
ん
う
ん、
あ、 ありがとうございます、
ね、それも全部こうシェフの時代に培ったものとかがね生きて今いらっしゃいますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、なんかやっぱり自分のお店をいつか持つっていうのが目標だったのが、
うん、
だんだんなんか違うものにも目が行くようになって、
うん、
それをなんか、ね、例えばほら、ずっと仕入れをしてきていたいて農家さんとつながりがあるからなんか買い物の、ね、コツみたいなのあるでしょどこで買ったらいいのやってよツアーっていうふうに言われたのがツアーのきっかけだったし、
うん、
なんかヨガのインストラクターでもあるので、
うん、
ヨガとこう食べ物を自分がすごく好きでやってきたコース料理を出すっていうのを融合させたイベントをやってみたりとか、
うん、
まあ霊気っていうのもこうね、まあ、あのヒーリングなんですけどそういうのも学んできたのでそれとね食を合わせてみたりとか、
うん、
なんかいろんなものを食となんか心と体をなんかこうつなぐような、
うん、
こうイベントみたいなのをするようにはなりましたね。
うんうん、ねちゃんとすると全ての経験こうつながってきてるというかね。
うん、ねなんかこれとこれ合わせたら面白いんじゃないかなとか、
うん、
ねみんな喜ぶんじゃないかなとか、
うん、
そういう風なのがだんだんなんか膨らんで今に至るみたいな。
うん
うん、なんかねこう。うんトントントントントントンってまた違う殻のものがトントンってこうつながってきてる感じですね、う
ん、なるほど、うん、でなんか直近もまたイベントを企画されてるってことなんですけども、うんはい、どういったことを今後あの予定されてますか、
うんうんまあ、ポップアップで、
うん
自分の料理をみんなとワイワイ食べるで交流をするっていうのもすごく今考えてるところもう何回かやったことあるんですけど、
うん、
なんかこう循環する、
うん、
循環するっていうのがテーマ自分の中であって、
うん、
なんか例えばほら雨が降って、
うん、
地面に流れて川に繋がって、うん、海に流れて、
うん、
水蒸気で上がって雲になってまたこう循環するっていうのもありますけど、まあ、お金のこと、うん、お金も循環してるし、
うん、
なんかこう命も循環してるしなんか循環する、うん、なんか小さな規模のものから大きななんかね、そういう循環させるっていうのが私の中でちょっとテーマであるので、
うん、
そういうふうなテーマでいろんなテーマで愛が循環する なんかこう夜会とかって前もやったことあるし、なんかゲストの人を呼んでみんなでその人の話を聞いたり、料理を食べて、でっていうポップアップのイベントだったりとか、あとは、あのもう毎年冬になったらやっている、あの手前味噌、味噌を作って、で味噌を使ったこうお惣菜をいろいろ食べるランチ、お惣菜を含んだランチをいただくっていう、味噌作り、あの大地の恵みっていう風にやってるんですけど、お料理教室も大地の恵みの手作り味噌クラスっていうのを1月にまたしようかなって、いつもね9月か10月ぐらいから始めるんですけど、今年はハワイに行ったりとかドイツに行ったりとかって結構バタバタしたので、始まりはちょっとゆっくりなんですけど、まあなんか年の初めに、今年またはその翌年に食べられる味噌を、ね、愛を込めて自分で手作りしましょうっていうのを企画してます。まあ、他にもいろいろ生まれてきたものをみんなと一緒にこう、あのシェアできたらなと思ってます。
で私もね以前そのタマさんのお味噌のクラス受けたことがあるんですけど、
ね、来てくれましたね、
本当に美味しくてびっくりしました。
自分でね作るとね、もっともっと
美味しくない、もう市販のお味噌と全然味が違くて、
それすごいみんなね言ってくれます。
もう本当にお味噌とご飯だけでも何杯でもご飯食べれるぐらい美味しくて、でその後のお味噌作った後にタマさんのお料理も食べられてすごい幸せな時間でした。
ありがとうございます。なんかお子さんがいる人とかはなんかお味噌であの野菜をこうつけてもりもり食べるようになった、食べてはなんかその味噌にハマってますって言ってくれる人もいましたね。嬉しいですよね。
と、いう形であの今後もね、いろいろイベントを企画されるということなので、ぜひこの放送を聞かれて興味も持たれた方は後ほどね、あのページにタマさんのホームページ等を載せようと思うので、確認いただければなというふうに思っております。
ありがとうございます。
ではそれではいろいろお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。